It's a pleasure to be with you this morning.
皆さんと一緒にここにいることができることを本当に心から喜んでいます。
And I am trusting the Lord with you that He will use our time together to glorify His name as we all become strengthened in His Word.
神様が私たちのこの共にいる過ごす時間を用いて私たちを強めてください。神様の栄光をより素晴らしく表してくださることを私たち期待をしています。
I'm somebody who loves the great outdoors.
私は素晴らしい屋外の状況というのを愛するものです。
For many years, I was a physical education teacher.
私は長い間体育の教師でした。
And I expanded that to include not just your typical athletics, but other type of outdoor activities.
それで私はその体育といったときに普通のこう運動ではなくてそれ以上以外のこう様々なスポーツも組み入れたんです。
And I especially love going into those places that are just far removed from civilization.
特に私が愛していることというのはこう普段の郊外からそういったところから離れてですね、本当に僻地の方に行って、そしてそういったところで運動をしたりするのが好きだったんです。
There's something special about being out there away from other people.
特にそういう場所に行って、他の人たちと全く離れたところにいることというのは何か特別なことがあります。
But of course, after a while, I do like that hot shower and warm meal.
確かにそういったところにしばらくいると、温かいシャワーであったりとか、温かい食事をすることを恋しく思うこともあるんですね。
And so I always return back to civilization eventually.
それゆえに、まあ、最終的には町の中に戻ってくるわけですけれども。
But it's interesting as we look in scripture how God uses those types of situations to touch people, to grow them in the faith.
けれども、御言葉を見ていくときに興味深いことというのは、そういった本当に人と離れたところを用いて神様が人の生涯に触れ、そして彼らを変えることがあるということです。
In fact, as you look through the Old and New Testaments, very often the men and women that God used, He had to send them for a time into the wilderness for training.
事実、新約聖書、旧約聖書を共に見たときに、神様は往々にして、神様が用いようとする人たちをそういった荒野へと連れていくことがあるのを私たち見ることができます。
And that's what I'd like to investigate with you this morning, the purpose of the wilderness.
そのことを皆さんと一緒に今日見ていきたいと思うんです。その荒野の目的というの。
First of all, I understand it works in Japanese that the root word of wilderness is wild.
皆さんのこの使っておられる日本語でもこの荒野という言葉の元となることというのはこう荒れ果てているというような言葉であるということがわかると思います。
Well, what comes to our minds when we think of that term wild?
私たちがこの荒れているという言葉を思い浮かべるときに、皆さんの頭にはどんな状況を思い浮かべることができるでしょう。
Well, obviously it's untamed.
もちろんそれというのはコントロールされてないですかね。こう支配、うまくこう支配されていないような状況のことを言います。
It is uncontrollable.
そしてそれゆえに支配されてないがゆえに、こう私たちが何かこうなしていくことができるような状態ではないわけですね。
And therefore it's uncomfortable.
それゆえに、この荒野というのは非常に心地よくない場所であるわけです。
When we meet wild animals, you may not meet so many of them here, but when I meet them, I'm not usually fond of going up to them and petting them and doing other sorts of things.
こう、そういった場所に行って、ペットでないような動物たちというのを、野生の動物たちを見たときに、皆さんこういった日本ではあまり見ることがないかもしれませんが、私がそういった野生の動物に会うと、その近くに行ってこう撫でたりすることを私はあまりしたいとは思わないわけです。
Every year I take a group of young people to the mountains of Virginia.
私は毎年若い人たちをバージニア州の山に連れて行くことがあります。
And we spend a few days up there and we take them hiking. I teach them to go rappelling. We do some other what we call rope activities.
私はそういった山の中で子供たちを連れて、キャンプのような場所なわけですけども、さまざまな、アクティビティをこうしていくわけです。
And of course, I always tell them the biggest challenge of the week is eating my cooking.
彼らにいつも言うのは、その一週間の中で最も大変な行事というのは、私が作った料理を食べることだと言うんですけれども。
Usually before dinner, I tell them to write out their last will and testament.
その食事をする前に彼らに言うのは、その彼らが食事を前にちゃんと遺書を書いておくようにというふうに言うんですけれども。
But it just so happens that where we go, there are bears, wild bears in the area.
でも私たちが行くその場所には野生のクマがいるわけです。
So I always have to get the group together when we first start out on the trail to tell them what to do if they see a bear.
ですから私たちがどこかにその山の中でどこかに出かけようとするときにまず最初に皆を集めてそしてクマに野生のクマに出会ったときにどうするべきなのかということを教えるんです。
The first thing is we practice our turn and run technique.
まず最初に教えることというのはというか練習することというのはクマに出会ったらまず方向を転換して走る練習をするんです。
But the absolute necessity is you must panic.
そして最も重要なことというのはパニックしなければいけないということです。
And of course the great thing most people don't know this about bears is when you are being chased by them you actually don't have to run faster than the bear.
非常に大事なことであまりよく知られてないことというのはクマに出会った時に逃げる走って逃げるわけですけれどもクマよりも早く走って逃げる必要がないということです。
You just have to run faster than the person next to you.
そのクマに追われている他の人たちよりも早く走ればいいだけの話なんです。
You're guaranteed getting away then.
そうすれば必ず逃げることができます。
But you know all of these things combined that we kind of like getting back to our cabin at the end of the day.
そういったことがこう続くと、最後の一日の終わりに、そのしっかりと泊まっている宿泊先に戻ってくることができることを心から望むわけですよね。
And even though I spend weeks at a time out in the deserts, I always like to come back into my comfort zone.
そのように私自身もこうやって、いろんな自然の中に出ていくことがあるわけですけど、何週間もかけてそういったところに行くわけですが、最終的には自分の居心地のいい家に戻ってくることを心から願うわけです。
Into that place where I feel in charge.
自分自身が監督することができるような、責任を持つことができるような、そういった場所へ戻ってくることを願うわけです。
Into that place where I'm self-sufficient.
自分自身でやっていくことができるような場所に帰ってくることを望むんです。
Into that place where I can be self-absorbed.
そういった中で自分自身が、受けることができる、そういった最善のところにいることができることを望むんです。
And that is precisely why God must knock us out of that comfort zone and put us into the wilderness.
それが神様が私たちをその家から自分の居心地の良い場所から追い出し、そして荒野へと導き出す最も大事な理由だったわけです。
That is why all the great people of God have to spend time away from those places of comfort so that God can meet them in a special way.
それゆえに神様に用いられた偉大な人たちというのは自分の居心地のいい場所から荒野へと連れ出されていってそこで神様に出会う経験をしていったわけです。
Probably without question, when we mention this term of the wilderness, the first person that comes to your mind is Moses.
多分この荒野という荒野という言葉を使うときに皆さんの頭の中に最初に浮かぶ人物というのはモーセではないかと思います。
If anybody spent time in the wilderness, it was Moses.
もし誰か荒野で時間を過ごしたということができる人がいるならば、その人というこそまさにモーセであるわけです。
Moses was born at absolutely the wrong time of history.
モーセが生まれた時期というのは、歴史の中で最も生まれるべきでなかったような時期であったわけです。
Humanly speaking.
人間的に見たとき。
He was a Jew.
彼はユダヤ人でした。
And his people were slaves in the land of Egypt.
彼の民、ユダヤ人たちはエジプトにおいて奴隷として存在してたわけです。
And not only that, just before Moses was born, the Pharaoh commanded that all young men, all baby boys, should be thrown into the Nile River upon birth.
そしてそれだけではなくて、ちょうどモーセが生まれるすぐ前に、エジプトの王は、ユダヤ人の男の赤ちゃんはみんなナイル川に捨てられなければならないという命令を出したわけです。
Hardly a welcoming environment for a baby.
赤ちゃんにとってこれほど歓迎されない環境というのはなかったのではないでしょうか。
And so into this environment, God sends this little boy into a small Hebrew household of insignificance.
このような状況の中で、神様はこの男の赤ちゃんを無名の家庭の中に産むことを良しとされるわけです。
Now these parents did everything they could to hide the child.
この両親は子供を隠すためにできることを全て行いました。
But how many of you have tried to hide a baby?
でも皆さんは赤ちゃんを隠したことあります？
Doesn't work, does it?
うまくいかないですよね。
Babies are born with this great ability to tell us that they're around.
赤ちゃんっていうのは素晴らしい能力を持って生まれるんです。どんな能力かというと、私がそこにいますよということを人々に知らせる、そういった能力ですね。
I don't have any children myself. My sister has 8 of them.
私自身は子供いませんけれども、私の姉は8人の子供を持っています。
And when I'm visiting them, I can guarantee I'll be woken up several times during the night due to this loud screech.
私がそれゆえに姉の家に行って、こう姉を訪問するときに必ず保証できることというのは、夜中に何度か起こされるということです。大きな叫び声によって。
Well, the parents of Moses quickly realized they could not keep this a secret for long.
そういうふうにモーセの両親もこの赤ちゃんを隠しておくことができないということにすぐに気づくわけですね。
So what they did is they made this.Ark of bulrushes, and they covered it with pitch. They put the baby in it and took it to the Nile River.
それで彼らはこうカゴを作ってその中に赤ちゃんを入れてそれを覆いをしてそしてナイルに持っていくわけです。
Very clever.
非常に賢い。
I like creativity.
そういったこう想像力って非常に私好きなんですけども。
When the soldiers would come to the house and say, "We hear that you have a baby boy," they could say, "We already took him to the Nile for you. Thank you."
そういうふうに。兵士たちが、エジプトの兵士たちがやってきて、家に来て、私たちはあなたの家に赤ちゃんがいるということを知ってるけれども、どこにいるんだと言うと、両親は私たちはもうすでにナイル川に持ってきましたよというふうに答えることができたわけです。
Well, we know the story from there, don't we?
そこからの話で皆さんご存知ですよね。
This ark of bulrushes goes down the Nile and happens to come right to where Pharaoh's daughter was bathing.
その赤ちゃんの入ったカゴというのはナイル川を流れていって、そのパロのエジプトの王の娘がいたところに流れ着いていくわけです。
And not only was it there, she happened to see it.
そこにあっただけではなく、そのパロの娘はそのカゴがあることを見るわけですね。
And she happened to be curious about it.
そしてその娘はそのカゴについて非常に興味を持つわけです。
And so she brought it to shore, opened it up, and there's this little child in there crying.
そしてそれを持って戻ってくると、そして開けるとそこの中に泣いている赤ちゃんを見たわけです。
And we know that Moses' older sister, Miriam, has been watching this whole thing.
このモーセのお姉さんであったミリアムがこの状況というのをずっと見てたわけです。
And they were able to broker an agreement where Moses' birth mother could actually nurse the child, but eventually Moses would be raised in the palaces of Egypt.
そして彼女は、ミリアムは、そのパロの娘と交渉をして、モーセの実の母親が乳母として彼を育てることができるようにし、まあでも最終的には、そのパロの家の中でモーセを育てられるようになっていったわけです。
At this point, the scriptural record more or less falls silent.
この時からしばらくのことというのは、御言葉は私たちにあまり何も教えていません。
Secular sources tell us that Moses was indeed raised in the palaces of Egypt, as we know, and was in line to become at least a high court official in that country.
歴史的な資料を見たときに、モーセは事実、このパラの家で育てられ、そして実際に少なくともエジプトの政府の中で、この当時の政府の中で非常に高い地位につくべきものとして育てられていたということが記されています。
Certainly he was trained in all the ways of the Egyptians.
事実、モーセはそのエジプトの暮らしの中で最も高い教育を受けてきたことでしょう。
He learned Egyptian language.
彼はエジプトの言葉を学びました。
Arithmetic.
Wow.
Mathematics.
数学ですね。
Engineering.
エンジニアリングですね。そのまんまですけど。
Law.
法律。
Rhetoric.
Words. 詩ですかね。はい。
He learned their military tactics.
戦闘の方法、戦術。
And without question, he became a great prince in the land of Egypt.
もう彼のその状況を見たときに彼は非常に偉大な王子として彼は成長していったわけです。
But something was working in his heart this whole time.
でも彼の心の中に何かが起こっていたんです。
Something that told him he was linked to this slave people.
何かが彼の心の中に彼自身がこの奴隷の民と絆を持っているということを告げてたんです。
Perhaps his mother had ingrained in him at a young age that he would be the deliverer of the people of Israel.
ひょっとすると彼の母親が実の母親が彼が子供の時にいつの日か この奴隷の民である彼の民を救い出すものとなるんだということを教えたのかもしれません。
And with that knowledge, one day he sees an Egyptian beating a Hebrew.
そういった知識のもとに、ある日彼はエジプト人の兵士がユダヤ人を打ち叩いている姿を見るわけです。
And in his lust for justice, he took the Egyptian's life.
そして正当さを、正義を求めるがゆえに、彼はこのユダヤ人を撃っていたエジプト人を殺すわけです。
Let me give you a little side note here.
ちょっと横に置いてちょっと話をしたいんですね。
Never try to do God's will your own way.
どうぞ皆さん、神様の御心を自分の方法ですることをやめてください。
You will get into trouble.
なぜならばそれをするとあなた自身が困難に巻き込まれます。
And that's exactly what happened to Moses.
それがモーセがしたことだったんです。
He ended up needing to flee for his life.
このことをしたがゆえに彼は自分の命を救うために逃げなければいけなかったんです。
At 40 years of age, a great prince of Egypt, now he's a wanderer.
40歳の未来を約束されていたエジプトの王子は自分の命を救うために逃げなければいけなかった。
A wanderer in the desert of Midian.
メディアのその荒野の中に彼は逃亡していかなければいけなかったんです。
Now he does find a home there. God's very gracious to him.
彼はその荒野において家を見つけました。神様非常に恵み深かったわけですね。
And he becomes a tender of sheep.
そして彼は羊飼いとなっていきます。
It's very interesting. At the end of Genesis, we read that shepherds are loathed by Egyptians.
非常に興味深いのは、創世記の終わりのところで、羊飼いというのがエジプト人にとって非常に低いものと見られていたというふうに記されていることです。
So in other words, God took Moses from the top and put him at the absolute bottom.
つまり神様はモーセがそのエジプトの社会の中に頂点にいたのに、その頂点にいたモーセを一番低い羊飼いというような地位に持っていったということです。
For 40 years, Moses had been trained to think that he was truly somebody special.
40年間の間、彼は自分が特別なものとして育てられているんだということを実感してきたわけです。
For the next 40 years, all he had was intellectually stimulating conversations with sheep.
でもその残りの次の40年間というのはモーセがしたことというのは非常にこう彼の知識に興味を与えるような会話を羊と行っていたということですね。
I've taken care of sheep before.
私自身も羊を飼ったことがあります。
They're dumb creatures.
その羊というのは非常に愚かな動物です。
They cannot take care of themselves.
羊は自分自身を世話することができません。
They're dirty and smelly.
汚くまた臭い動物です。
And for another 40 years, Moses is, shall we say, quarantined in this desert environment, doing nothing but watching sheep.
そしてこの40年の間、モーセはその荒野の中に閉じ込められてというか、そういったような状態で、他の何をするわけでもなく、ただこの羊を飼っていたわけです。
That's a long time.
非常に長い時間ですよね。
And I'm sure that10 years, 20 years, 30 years went by, and Moses wondered, what is going on with my life?
私自身が想像するのは、モーセがこの荒野に行って10年経ち、20年経ち、30年経った時に、彼自身が一体私はここで何をしてるんだろうと思ったのではないかと思うんです。
But that's not as bad as it gets.
でもこれは、こう、最悪な状態というわけでもなかったんです。
In Exodus chapter 3, verse 1, I was reading one day and came across an interesting phrase.
この出エジプト記の3章の1節をある日私は読んでたんですけども、その時に非常に興味深い記事にぶつかりました。
It says, Now Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian.
そこに書かれているのは、モーセはミディアンの祭司で彼の舅イテロの羊を飼っていたという。
And he led his flock to the backside.Of the desert.
そして彼はその群れを荒野の西側に追っていき、神の山ホレブにやってきたと書いてあります。
Now, I spend a lot of time in the desert.
私自身も荒野で荒野で過ごすことが多かったです。
I love the desert.
私自身もそういった砂漠というんですかね、荒野が好きなんです。
So when I read about the backside of the desert, I wanted to know what this was all talking about.
この西側というふうに訳されている言葉ですけども、これが裏側というふうに彼の聖書には書かれているんですが、それがどういったものなのかというのを私自身非常に興味を持ったわけです。
And so I looked up those words in the original Hebrew.
この言葉を私興味を持ったので、 ヘブル語で調べてみたんですが、
Do you know what that phrase means? The backside of the desert?
この西側と訳されている、裏側というふうに彼の聖書に訳されている言葉というのはどういったものか皆さんご存知ですか?
It literally means the backside of the desert.
この言葉というのは事実、裏側という意味なんです。
Kind of non-descriptive in itself, isn't it?
あまり意味がよくわからないですね、この言葉自体。
So I don't know exactly what the author had in mind when he penned those words.
ですから私自身この著者がどういった思いを込めてこの言葉を書いたのかということをよくわからないんですけれども。
But I can certainly imagine.
でも私は想像することができます。
Wherever this place was, we know the location is Mount Sinai, but it was the most removed, the most backwards, the most wild area.
この場所というのがどういったものかというのは具体的にはわからないかもしれませんが、まあ、場所というのはホレブ山、シナイ山のところなわけですけれども、でもこの荒野の裏側というのは最も人々がいるようなところからかけ離れた、最も荒れ果てた場所であったのではないかと思うんです。
Whatever you think when you hear the term wilderness, this was the superlative of that.
ですから、荒野、荒野という言葉を聞いたときに、この荒野の裏側というのは、その荒野を私たちどういうものを想像するかわからないんですけども、それよりもさらに荒れ果てた場所であるということを私たち見ることができるんです。
You know, it's very interesting that God often does that for his people.
興味深いのは、神様はこういったことをよく神様ご自身の民の上になすということです。
He allows them to go, as it were, from bad to worse.
神様は時々こう悪い状況からさらに悪い状況へと人々を追い込むことがあります。
But you know something interesting about the life of Moses?
でも、モーセの生涯において非常に興味深いことというのは、
It was in the backside of the desert that God met him.
この荒野の裏側で神様は彼に出会ったんです。
God chose not to meet him in the palaces of Egypt.
神様は彼にそのエジプトの宮殿の中で会うことをしなかったんです。
He chose not to meet him in his father-in-law's household.
彼は彼のそのモーセの宗徒の家で会うことをしなかったんです。
Instead, God chose to meet him when he was as far removed as he could be.
けれども神様はモーセといつ会うことを選択されたのかといったならば、それが全ての事柄から最も遠くかけ離れているようなそんな荒野の中で現れたんです。
We don't have time to investigate word for word the entire passage in Exodus chapter
3. 私たちは今出エジプト記の3章を一言一言見ていくことはできませんけれども、
so I would like to just summarize it in two main points.
皆さんに2つの中心的な点を持ってこの章をまとめてみたいと思います。
When God meets Moses on the backside of the desert in the burning bush, he reveals two things to Moses.
神様がモーセにこの荒野の裏側でその燃える芝の中で出会ったときに2つの事柄を彼に示すんです。
First,He reveals himself to Moses.
一番目に神様はご自身をモーセに示されます。
God will always do that to his people.
神様は常に神の民にそのことをするんです。
When he allows us to go from bad to worse situations, he's doing so that he might ultimately reveal himself to us.
神様は私たちに悪い環境からさらに悪い環境へと私たちを移していく中で、神様ご自身に私たちが出会うことができるようにその備えをしてくださっているんです。
God knows that our power is not in a principle.
神様は私たちの力というのが何かの原則にあるのではないということを知っているんです。
He knows that our strength and comfort is not in an idea.
私たちの力やまた心地よさというのは私たちが想像することができる考えの中にあるんではないんだというのを知ってるんです。
These things are only found in the person of God himself.
この力やまた私たちの心地よさ、そういったものというのが見つけるところができる場所というのは神様のうちにしかないんです。
But we're so often just completely wrapped up in ourselves that we don't see God.
けれども私たちはあまりにも多くの時に自分たち自身にこう巻き込まれてしまって、自分たち自身のうちに関心が行ってしまって、神様にそれがあるということに気づかないんです。
Though he's all around us, and as the scripture says, in him we live and move and have our being.
神様は私たちの周りに常にいてくださるのに、私たちは神様の内側に生きているというふうに、御言葉が私たちに言うように、そういった状態であるにもかかわらず。
And yet we just don't perceive him, and so he has to strip us of all this self-absorption that he might reveal himself to us. who he is.
そんな状況の中に生きているにもかかわらず、神様が周りにいてくださっているにもかかわらず、私たちが自分自身に関心を集めているがゆえに、神様はその私たちの周りの状況というのを取り去ってくださって、神様が私たちが見ることができるようにしてくださって。
And what's the first thing he reveals about himself?
神様が最初に神様ご自身を見せたときに私たちモーセに示したことってのは何でしょう
？I am God。
神様というのは私が神であるということです。
I am Lord。
私が主である。
I am Master。
私があなたの主人である。
I am the one who controls all things, including your life, Moses。
私がすべてのことを支配している。あなたの生涯も支配しているんだよと神様はそうおっしゃいます。
You may have thought that you were in control。
あなたは自分の生涯を支配していると思ったかもしれないけれども。
You may have thought that your parents were very clever。
私の両親は、あなたの両親は賢いと思っていたかもしれないけれども。
But I'm telling you right now, Moses, I'm God, and I'm the God of your fathers。
モーセ、私は今あなたに告げることというのは、私が神であり、私はあなたの祖先の神でもあるんだ。
And Moses' response is to fall on his face。
それに対するモーセの対応というのは、ただただ顔を地面につけて神の前にひれ伏すだけだと思います。
We all do that when we encounter God.
私たちが神に出会うときに皆そのことをするんです。
When he touches us and reveals himself to our hearts, our only conceivable response is just bow down and worship.
神様が私たちの心に触れて、私たちに神様ご自身を示してくださるときに、私たちが唯一できる対応というのは、ただ神の前にひれ伏すことだけです。
Though we, like Job, may have been saying all sorts of things against him, when we finally reveal, we place our hand over our mouth.
ヨブのように私たちは時として神様の前にいろんな不平を述べるかもしれないですけれども、神様が私たちの前にご自身を示された時に私たちができることというのはただ私たちの手を私たちの口の上に覆ってしまうことしかできないわけですね。
But the second thing that God reveals to Moses is His will for Moses.
神様が2番目に彼に示すことというのは神様の御心であったわけです。
Now we have to keep the order straight.
神様、この順番というのは私たちはっきり分かってないといけません。
God's more concerned that we know Him than that we know His will.
神様が非常に重要に思っていることというのは、私たちが神様の御心を知ることではなくて、神様ご自身を知ることが先だったんです。
But He does want to reveal His will to us.
でも神様は、神様が何を求めておられるのか、何が御心なのかということを私たちに知るようにも望んでおられます。
And during this whole interchange at the burning bush, God shows Moses that he had a purpose in all of these things up to this point.
この燃える芝の中で神様がモーセに出会った中で、神様はモーセがここまでの生涯の間になぜこういったことが起こらなければならなかったのかということを示してくださるわけです。
And he revealed to Moses that the wilderness was to break down Moses' reliance on his own strength so that then he would eventually rely entirely on God's strength.
そしてこの荒野でのモーセの40年間の体験というのは彼自身に頼っていた彼の堅くなな心を砕き、そして最終的にモーセ自身が神様に頼らなければいけないということを学ぶためだったんです。
Now I wish I could say that Moses left this encounter a completely changed man.
私が願うことは、ここで皆さんに、モーセがこの燃える芝での体験を終わった後に、完全に変えられたものとして、こう、進んでいくこと、姿であるわけですけども。
But he wasn't, to be honest.
でも、正直言うと、そうではありませんでした。
The change had started, but he still struggled.
変化は確かに始まったわけですけれども、でも、モーセは、様々な困難をその後も覚えたわけです。
And God continued to deal with him, to mold him into what he wanted him to be.
神様はその後も続けて、モーセを養い、モーセを変え続けていってくださったわけですね、彼に必要な時。
And God will do the same with us.
神様は私たちにも同じことをしてくださるんです。
Just because he reveals to us what his will is, doesn't mean that we all of a sudden become super saints.
神様が私たちに神様が望んでおられることを示してくださるからといって、その次の瞬間から私たちは何か特別な聖徒に、聖人になることができるか、そういうわけではないんです。
We still struggle.
私たち自身、困難を覚えます。
But thank God, He is God.
でも私たちが感謝できることというのは、この神が神であり、この神が私たちの父親たちの神であるわけです。先祖の神である。
Well, very few of us have that kind of an experience like Moses had.
モーセのような体験を持つことができる人というのはほとんどいないでしょう。
But I dare say that all of us do encounter a wilderness in our lives.
でも私自身が皆さんに 確証できることというのは何かというと、モーセのようなこの荒野の体験を私たちもするということです。
That wilderness may be the wilderness of sickness.
ひょっとするとその荒野というのは病の荒野かもしれません。
Where we really can see that we don't have strength.
その中にあって私たちに力がないということを私たちが心から学ぶその瞬間。
And God must reveal Himself to us as our great physician.
その中で神様ご自身が私たちに神が素晴らしい医者であるということを私たちに示してくださるその時。
Who though our body may be broken, our spirit can be made whole.
その中で私たちの肉体は壊れていくかもしれないけれども、私たちの心が完全なものとされていく。
We might encounter the wilderness of heavy temptation.
ひょっとすると私たちは非常に大きな誘惑という荒野に行くかもしれません。
Even Jesus faced this.
イエス様ご自身もそんな状況の中にありましたよね。
But God met him and God will meet us in it.
でも神様はそこでイエス様にお会いになり、神様は私たちにもその中で会ってくださるわけです。
And reveal to us that He is our strength to make proper choices.
そしてそこで神様は私たちに、神様ご自身が私たちに正しい選択をするその力を与えてくださる方だということを示してくださいます。
I know that in this culture, one of the big wildernesses that you can face is rejection.
この社会の中で、この日本の社会の中で私が知っていることというのは、私たちがぶつかるその荒野の一つである、その拒絶というものではないかと思います。
Especially if you are from a non-Christian home and you receive Christ and they often put you out and disown you.
特にクリスチャンでない家庭の中で皆さんが例えばクリスチャンになるとするならば、その家庭の中にあってその家族は皆さんのことをひょっとするとこう受け入れないことがあるかもしれません。
That is a wilderness to go through.
それは確かに荒野であるわけですね。皆さんが通らなければいけない。
And in that God shows us He is the friend that will never leave.
その中で神様は皆さんにご自身が、主ご自身が皆さんの永遠に離れることのない、遠くに行ってしまうことのない友人であるということを示してください。
Perhaps your wilderness is that of personal tragedy.
ひょっとすると皆さんの荒野というのは皆さん自身が体験するさまざまな悲劇な出来事かもしれません。
The death of a loved one, perhaps, or divorce.
愛する人の死かもしれないし、ひょっとすると離婚のような事柄かもしれません。
God's going to meet you there.
けれども神様はそこで皆さんにお会いになってくださるんです。
You may feel that you're in the backside of the wilderness, as far away from everybody and everything you can be.
ひょっとすると皆さんはその中にあって荒野の裏側にいて、他の人たちがいるところからもう最もかけ離れているような場所に存在するんだとね思うかもしれません。
Maybe your wilderness is the wilderness of a broken heart.
ひょっとすると皆さんの荒野は壊れた心、いや砕かれたそんな悲しみに満ちた心かもしれません。
Where you have given yourself and you've been building with somebody and then they leave and you're just torn inside.
皆さんが誰かに愛情を注ぎ、そしてその中で関係を築き上げていったときに、そこでその相手の人がどこかに行ってしまうような、そんな状況かもしれません。
And you're left alone.
その中、そこであなたは孤独になるかもしれません。
Wondering what God was doing.
神様が一体何をしているのかと迷ってしまうかもしれません。
I'll tell you what he was doing.
神様が何をしているか私の皆さんにお伝えしましょう。
He was capturing your heart for himself.
神様はあなたの心を神様ご自身のために掴んでおられます。
The above list may not hit your particular circumstance in life.
このような今挙げたようなリストというのは皆さんの今通っておられる状況に当てはまるものではないかもしれません。
But I can guarantee you this: if you have not yet experienced a wilderness, you will someday.
でももし皆さんが未だかつてまだ荒野の体験というのをしたことがないとするならば、私が確かに言えることというのは、必ず皆さんはそういったところを通るということです。
And I also wouldn't be surprised if that wilderness goes from bad to worse.
そして私自身驚かないことというのは、その皆さんが通っておられる荒野というのが、悪い状況からさらに悪い状況へと行くことがあっても私は絶対に驚きません。
And you feel as if God is pushing you further and further and further out of your comfort zone.
ひょっとすると皆さんは神様が皆さんを自分の居心地のいい場所から遠くへ遠くへ遠くへと押し合っていくことが あれなんでそんなことをするんだと思うかもしれません。
And do you know why you feel that way?
でもなぜ皆さんがそういうふうに思うと思います?
Because that's exactly what's happening.
なぜならば神様がそのことを事実しておられるからです。
God has taken his lasso and wrapped it around your neck and is pulling you out of everything that you hold dear.
そして皆さんが大切だと思っているものから神様は鞭を持って皆さんを追いやっているんです。
But he's not doing it because he's mean.
神様はそれをしているのはなぜかといえば神様が意地悪な方であるからではないんです。
He doesn't delight in our pain.
神様は私たちの苦しみを喜びとしないんです。
But he knows that the wilderness is the only place he can truly reveal himself to us.
けれども神様ご自身がよくわかっているのはそのような荒野というのが神様ご自身を確かに私たちに示してください。表してくださる最善の場所であるということを神様が知っているからです。
As he systematically breaks down all our defenses, we begin to see our satisfaction, our security, and our sufficiency are only found in him.
私たちが大切に思っている様々な事柄というのが壊れ去っていくときに、私たちは神様だけが私たちに十分な方であり、神様が私たちの力であり、私たちの支えであり、私たちの安心であるということを学んでいくんです。
But he also reveals his will for us.
そしてその中で神様は私たちに神様の御心をも教えてくださいます。
Probably won't be to go into a king and deliver a slave people.
多分王のところに行って奴隷の民を解放することではないでしょう。
But I can tell you what that will does include.
でもその御心が何を含んでいるのかということを皆さんにお教えしましょう。
Rejoice.
喜びであり。
Give thanks.
感謝であり。
We know that it's God's will that we be sanctified, so that circumstance is there to purify us of ourselves.
神様の御心というのが私たちが清いものになることであるわけですから、このような状況、そのような、どのような状況だったとしても、それが、それを、その清さを達成するためのものであり。
God does not waste anything.
神様は、何一つ、こう、無駄にすることはないんです。
And all things we're told work together for good.
そして私たちは、すべてのことが、益となるように神様働かれているんだということを知っています。
So what should our response be?
では一体私たちはどのような対応を取ればいいんでしょう?
When we are faced with such wilderness,
私たち自身が、
conditions.
このような荒野の状況というのを私たちの生涯の中で体験するとき。
I'd like to share a story with you.
私は皆さんと一緒に一つのお話を分かち合いたいと思います。
My mother was diagnosed with cancer about 4 years ago.
私の母親は4年ほど前に癌の告知をされました。
5 years ago.
5年ですね。
And she passed away 3 years ago.
3年前に彼女は亡くなりました。
She was a godly woman.
彼女は非常に神の前に敬虔な人でありました。
I'm very thankful for her because it's through her testimony that I came to know the Lord.
私が本当に感謝していることというのは彼女の証のゆえに私は神様を知るものとなったからです。
And it was her purpose in life to train me and train all of her children to know and love the Lord, and I'm thankful for that drive.
彼女自身がその生涯の目的としていたことというのは、彼女の子供たちが神様を知り、神様に仕えるものとなることであり、そのことを私は心から神様に感謝しています。
But she was also a normal human being.
でも同じように彼女は普通の人でありました。
Subject to fear.
恐れに支配されるような。
And questioning.
また疑問を抱くなら。
Thankfully, she always knew where to take those, but still she had them.
彼女自身、感謝なことは彼女自身がそういった恐れや不安を抱いたときに、それをどこに持っていっていいのかということを知っていたわけですけれども、でも、それでも彼女はそういった恐れや不安に苛まれるようなことがありました。
When the initial test returned saying that she could have cancer, but they needed to do a biopsy, she went into the hospital to have that procedure.
最初にこの癌ではないかという疑いがあったときに、その後さらに深い組織検査をするようにということで彼女は病院に入院していったわけですけれども。
And as she was lying there in the hospital bed, getting prepared to go into the operating room, she began to feel a little bit antsy inside.
そして彼女がそのために手術に入っていこうとするそのベッドの上で横たわった時にだんだん不安になってきたわけですね。
The future when you're in that situation is completely blank. You have no idea what's going to come next.
つまりその中でこう未来というのが全くこう空白になってしまうわけです。何が起こるかわからないような状態がそこで起こったわけです。
And while she was there struggling with this,
彼女がその場にあってその不安と戦っている時に
God spoke to her.
神様が彼女に声をかけてくださったわけです。
Now, not in an audible voice.
もちろん事実、実際にこう声が聞こえてきて話したわけではありません。
He just spoke an application of his word.
神様は何をしたのかというと、この聖書に書かれていることのその適用を彼女に教えてくださったわけです。
And what went through her mind was this thought.
彼女の頭の中でこうに起こったその思いというのはこういったものです。
Her name was Diane, by the way.
彼女の名前はダイアンというんですね。
And the thought was this.
これがその彼女の思いです。
Diane, I don't want you to just endure this trial that's coming your way.
彼女が感じたことというのは、神様がダイアンよと。単にこの苦難を忍耐を持って耐えることを私は願ってないんだ。
I don't want you to just grit your teeth and bear it.
私はあなたがこう歯を食いしばってこの試練を乗り越えようとすることだけを願っているんじゃない。
You know, that's what we all do, right?
私たちそれをしますよね、こういった苦難があるとき。
I'm suffering for Jesus' sake.
もう私はなんとか神様のために苦難してるんだとか言う。
I'm gonna hold on, not break down.
なんとかこう壊れないように頑張るんだとか言う。
Diane, I don't want you to do that.
ダイアン、私はあなたにそんなことをしてほしくない。
I don't want you just to endure.
単に乗り越えるだけではないんだ。
I want you to embrace it.
私はあなたにこのことを受け入れてほしい。
I want you to take this trial and hug it to your bosom as a friend.
そして私はあなたにこの試練を愛を持って抱きかかえてほしいんだ。
I want you to welcome it.
あなたにこの試練を歓迎してほしい。
Because in this trial, I'm going to meet you in ways I wouldn't have met you otherwise.
なぜならば、この試練の中で私はあなたに他のどのような状況の中でも示すことのない私自身の素晴らしさを示そうとしている。
And because of this trial, I'm going to use you in ways I couldn't have otherwise.
そしてこの試練のゆえに私は他の状況の中で私が使うことができなかったような素晴らしい方法であなたをこれから用いようとする。
I do not know what you are facing.
私はあなたがどのような事柄を、あなたがその何を今目の前にあるのかということをよく分かってないかもしれないけれども。
I don't know what I will face next week.
私自身がこれから先何を、に出会うか分からないけれども。
I can guarantee that all of us will be sent to the wilderness from time to time.
私自身が皆さんにの中で分かっていることというのは、いつの日か必ず神様は皆さんを荒野へと導き出してくださること。
And when we do, our response should not be just to grin and bear it.
そして私たちがそのような状況に遭うときに、私たちがしなければいけない対応というのは、なんとかこう歯を食いしばってそのことを耐え忍ぶことではない。
But to welcome it.
けれどもそれを歓迎することなんです。そしてそれを受け入れることなんです。
This is not easy.
それは簡単なことではありません。
And by the way, this is not just ideas I'm giving you. I've experienced this myself.
これは何か私自身が思いついたことを皆さんに言ってるんではなくて、私自身も通ってきたことなんです。
Even recently.
つい最近にも。
It's not a simple thing.
これは単純なことではありません。
But God will meet you there.
でも神様はそこで皆さんにご自身を示してください。
And when he does, you will have such revelations of himself that you will be thankful for that time.
そしてその時に皆さんは神様のその素晴らしいご自身がどのような方であるのかというその示しを理解し、その神様をご理解し、そして皆さんは神様に感謝することでしょう。
Do you really want to know God?
皆さん神様を知りたいと願っておられますか?
Well, he wants you to know him.
神様は皆さんに神様を知ってほしいと思っています。そして神様は皆さんの生涯における荒野を持って皆さんにそのことを教えようとするんです。そして私たちがその荒野での体験というのを私たちのものとして受け入れ感謝をするときに、神様はそこで皆さんに神様の御心を示してくださるでしょう。
God never promised that life would be easy.
神様は私たちに私たちの生涯が楽であるなんてことを約束したことはありません。
Sometimes I put it this way.
私は時々こんなふうに言います。
Life is indeed a bed of roses.
生涯というのは事実素晴らしいバラのようだと。
But roses have thorns.
けれどもバラは確かにトゲがある。
But God has a purpose in all that.
神様はでもその全て の, その棘の中にあっても目的を持っておられる。
He's stripping us of himself, of ourselves.
神様は私たち自身を私たちの着ている自身という 私自身という衣をしっかりと取り去ってください。
And he does so that he might give us himself.
そしてそれによってそうすることによって神様ご自身を私たちに与えるため。
So be encouraged today.
ですからどうぞ勇気を持ってください。
And be challenged.
そしてチャレンジを受けてください。
To learn to look at life from God's perspective.
神様の視点から私たちの人生を見ることができるようになってください。
And when you're sent to the backside of the wilderness.
そして皆さんが荒野の裏側に連れて行かれるとき。
As far out of your comfort zone as you can be.
皆さんが居心地の良いと思っているところから最も遠く離れていると思うようなその場所に連れて行かれるとき。
Look for the Lord to meet you there.
神様をがお会いしてくださることを求めて神様を探してください。
And have no fear.
そして恐れないでください。
He will.
神様を必ずそこで見つけますから。
おそらくいろんなことを皆さんが今主から教えられたと思います。こんな神様だということを考えると私たち大きな励ましをいただくと思います。つまりちゃんと私たちの成長のために神様このようなことをあえて備えてくださるって。もしこれを私たちがしっかりと理解しているなら神様の前に不平不満を私たちが言う回数が減ってきますよね。だって神様は私の成長のためにそのようなことをしてくださる。そしてね皆さん、今日教えられたようにこの神様との個人的な出会いを経験されている人たちっていうのは変えられていきます。頭で信仰を理解している人はたくさんいます。でも私たちの神様は生きていらっしゃる方であり、私たちと個人的に出会ってくださる方だって。だったら今皆さんが置かれている様々な状況、その状況にあって、もし皆さんが不満を申し出たり、不平を言っているならば、それを悔い改めて、神様にそのことを感謝することです。なぜならその時に、あなたは学ばなきゃならないことを学ぶことができるから。おそらく今日皆さんお聞きになっていろんなことを考えたし、またいろんなことを神様から示され、ひょっとしたら今までの自分の主に対する態度を改めなければならない人たちもいらっしゃるかと思います。どうぞ今その前で、主の前で、そのことを成してみてください。今日から新しいスタート。主を期待して、信じて、信頼して、歩んでいける。そんな意味を、一人ずつ始めていこうじゃないですか。